おはようございます。毎月月の最後は詩編をご一緒に続けて読んでいます。今日は詩編の第40編ですね。詩編は本当に一つ一つがとっても興味深い、またいろんなバラエティに富んでいるなと思います。この詩編40編は何よりさまざまな人生を生きてきた経験豊かな信仰者が祈っている祈りだと言ってよいかと思います。ゆえにここにはとても深い信仰が現れている、見事な詩編だと思います。では最初から読んでいきます。40編2節。主にのみ私は望みを置いていた。主は耳を傾けて叫びを聞いてくださった。主にのみ私は望みを置いていた。主は耳を傾けて叫び、この叫びっていう言葉はもともとのヘブライ語ではシャワーハですね。シャワーというのが呼ぶとか叫び求めるという動詞なんですね。その名詞ですから、まさに叫び、呼び求める、神様というふうに名前を呼んでいると言ってもよいかもしれません。で、その叫びがですね、まさに祈り、叫びのような祈りをですね、神様は聞いてくださったんだ、耳を傾けて。そしてその結果、3節、滅びの穴、泥沼から私を引き上げ、私の足を岩の上に立たせ、しっかりと歩ませ、私の口に新しい歌を、私のたちの神への賛美を授けてくださった。これは何を言っているのかと申しますと、この助けてくださいって、という叫びを神様は聞いてくださって、滅びの穴からこう救い出す。滅びの穴っていうの、これもヘブライ語で申しますと、シャーオーンボール、シャーオーンっていうのは滅びに至る。それにボール、穴っていうことなんですね。これは、旧約聖書では、黄泉の国、死者の国ですね。まあ、当時、亡くなった方は土葬ですね。こう土に埋めたわけですね。ですから死者の国っていうのは、その地の底にあると。死者が行く場所だと考えていた。これが滅びの穴なんですね。同じように、泥沼、これもヤーオーンティトという言葉です。ヤーオーンというのは泥のですね。ティトは沼ですね。解説者によれば、一度そこに入り込んでしまったら、もはや抜け出せないような沼。つまり我々の言葉で言うと、あり地獄ですね。もうそこに入り込んじゃったら、もうどんどん沈むだけ。あとはまさに死を待つだけの状態から、私を引き上げ、私の足を岩の上に立たせ、まさに、こう、足元がこう、取られてしまう、もう、どんどん、ぬかるみにはまっていってしまう自分を助け出してくださって、もうそんなところに行かなくてもいい、しっかりした岩の上に立たせてくださったんだ、というんですね。そして、しっかりと歩ませ。そして、口に新しい歌を、賛美、神への賛美を授けてください。これ何を言ってるかっていうと、これね、下から上なんです。足がこう、ざーっともう、まあ、よろよろしてたというか、ね、取られていたわけですね。それがこう、しっかりとした土台に立ったことによって、足が歩み出すことができた。ちゃんと走り出す、歩んでいくことができたんだ。そして、次は口ですね。口に新しい歌を、口に新しい歌が、まさに、今までは叫びや祈りで、叫びであったわけです。助けてください。それが新しい歌。それ何かっていうと、神への賛美ですから、神様を賛美する、喜びの歌になったんだ。歌うようになった。口がね。そして、人はこぞって主を仰ぎ見なんです。主を恐れ歌え、主により頼む。今度は、口からその上、目なんです。目が、おそらくは、苦しい状態の時は、伏し目がちになりますね。我々もそうです。視線が落ちると言いますね。それに対して目が、 神、あの、主を仰ぎ見る。こう、まさに今まで苦しみやね、本当にこういろんなことを見てたのが、ちゃんと神様を見上げるようになったんだっていうことなんです。で、その結果、主を恐れ、主により頼む。いかに幸いのことか、主に信頼を置く人。ラハブを信じる者に組みせず、欺きの教えに従わない。あの、ラハブっていうのは、これイザヤ書の51章、詩編89編、ヨブ記9章に出てくるんですけど、神様に反対して、この世の中を混沌へ、無秩序な状態へと、もうまた戻そうと言いますか、そういうふうに、引きずり込もうとする、そういう怪物なんですね。だから死者の国とか、まあ、悪魔や悪霊、あるいはこれ異教の神々、偶像だっていうふうにも言っていますが、その、まあ、いわば、あの、混沌へと、引きずり込むような、そういうことは組みしないで、欺きの教え、人を欺く教えに従わない人は、まさにこれね、実は何言ってるかっていうと、頭なんです。ずっとね、足でしょ？それから口でしょ？そして目が主を仰ぎ望んで、そして最後がね、頭なんです。主に信頼を置くんだ。ラハブに信ずる者に組みしない。もうそんなことを考えない。ちゃんと自分で判断できるようになる。欺きの教えに従わなくなる。ちゃんと、考え方が悪い方向ばっかりも、あるいは人にですね、こう、騙されてしまう。そんなことなくて、自分で信じること、判断することができるようになっていったんだ。まさにその死者の、こう、死に絡み取られていったような状態から救い出してくださった喜び。足が歩けるよう、しっかりとした土台の中で歩けるようになって、口に新しい歌をね、喜びの歌を歌うようになった。目が、もう下ばっかり向いていたものが神様を見上げるようになったんだ。そして、考え方もね、悪循環のように悪い方向を考えていたものが、新しいね、ちゃんと自分で判断できるようになった。神様を信頼できるようになったんだ、っていう。ある解説者が言っていることなんですけども、これは、もちろんその悪い状況があったんですけども、その結果、そのまさにうつ病のようにね、うつうつとして落ち込んでいっていた自分が、神様によってそれは助けられ、叫び出したことによって、その叫びを聞いてくださり、その状態から救い出してくださったんだって。で、今まではもう本当に目もこううつろ、そして頭もぼーっとしてた状態から前向きにね考えてちゃんと自分で判断できるようになって歩き出すことができた。神を見上げることができて感謝の歌を歌えるようになった。なんと素晴らしいことかって。とっても素敵な言葉ですよね。で、ここで詩編が終わってしまうなら、もうこれは賛美の歌になるわけなんですよ。前向きなね。ただですね、まあ、ここまでだったら、それはまさに感謝の歌というふうに言えると思いますけれども、でもこの詩編の面白さっていうか深さっていうか、はここからなんです。これ何かっていうと、実はちゃんと読むとですね、2節からね、5節はですね、例えば2節、主にのみ私は望みを置いていた。主は耳を傾けて叫びを聞いてくださった。4節、私の神への賛美を授けてくださった。これ何かって、みんな過去形っていうことなんですね。私は主に望みを置いています。主は耳を傾けて叫びを聞いてくださいますって言った現在形ですよね。だけど、望みを置いていた、かつてってことですよ。以前は叫びを聞いてくださったことがあったと。 これは、もちろんね、それ、このことは本当に、解説者によれば、神様からの救いの、本当に、出来事と言いますか、それを体験したんですよ。だから、ある、解説者、ある、これで言うならばですね、これは本当に神様と出会いですね、本物の信仰を得た、私たちで言うならば、神様によって救われてですね、キリスト教の洗礼を受けるようになった。クリスチャンになった。そういう体験と考えてもいいかもしれない。本物の信仰を得た、そういう経験者なんですよね。でもそれは過去形なんですよ。じゃあ今は何なのかっていうのが、実は1ページめくっていただきまして、13節から今のこの詩篇40編の詩人の状況が書かれています。13節読みます。悪は私に絡みつき、数えきれません。私は自分の罪に囚われ、何も見えなくなりました。その数は髪の毛よりも多く、私は心くじけています。主よ、走り寄って私を救ってください。今よ、主よ、急いで私を助けてください。なぜならば、15節、私の命を奪おうと狙っている者が、恥を受け、あざけられ、私を災いに合わせようと望む者が、侮られて知るとき、私に向かって生やし立てる者が、恥を受けて破滅しますように。ということは逆に言うと、今、この本当に厳しい状況にあるんだ。助けを必要としているんだ。また再び必要としていると言ってもいいかもしれません。そして今の状況は、私の命を狙おう、あるいは災いに合わせようと思うもの、なんか私に向かって生やし立てるもの、なんだあいつはとかですね、あざ笑われる。そういう状態に今いるんだよということが、実は現在の状況なんです。この詩篇40篇の祈っている祈り人の本当に状況は、しかも原因になったものが何かっていうのが、実は13節なんです。悪は私に絡みつき数えきれませんと。これも髪の毛よりも多くだ、数えきれない。いろんなものがこう自分の中に絡みついちゃってるって言うんです。そして、私は自分の罪に捉えられ、何も見えなくなりました。なんです。あれほどですね、主を仰ぎ見、そして主により頼むものとなっていたのが、今や何も見えなくなりました。神様をずっと見上げていたわけですよ。そしてこう、頭がクリアになってきた。正しいものをちゃんと選べるようになっていたのに、今度は自分の罪に捕らえられ、何も見えなくなった。神様も見えなくなったんです。それから周りの周囲を、いろんなことをもう考えられなくなるような厳しい状況に、まさに自分を見失っているんだ。しかも一番大事な点はですね、その理由は自分の罪に捕らえられたんです。この罪と訳されている言葉はヘブル語でアーウォーンという言葉です。これは悪とか、横島なことですね。過ちですね。罪っていうのは普通ヘブライ語ではハッタータっていう言葉が使われますね。これはギリシャ語でハマルティアっていう言葉、また外れとよく言われる罪になるんですけど、アーウォーンっていうのは罪というよりはむしろ自分が起こした過ち、自らの不義なんですね。これはもちろん、もっと根本的にはもっと大きな意味では自分の罪ですよね。そこから出てきて、愚かさや情けなさ、弱さなんです。自分の弱さによって、捉えられてしまったんだ。自分の罪、弱さ、情けなさ。関根正夫先生の訳だとですね、こう訳しています。ここは、私の咎は私に追いつき、私はそれから逃れることができなくなった。かつて信仰、洗礼を受けた、本当に、神様に目覚めて、本当に神を見上げながら信頼して生きてきた 過去ですよね。ところがだんだん自分の罪がこう、私に追いついた、面白い表現ですよね。こう、トガが私に追いついてきて、私はこれから逃れることができなくなった。その罪にだんだんだんだんこう染まっていってしまったんだっていうんですよ。自分の愚かさや弱さが あたかも自分を食い尽くす。そして犯してしまった過ちによって何も見えなくなった。わかんなくなった。神様を見失った。自分をも見失った。将来もですね、これからどうすればいいかも見えなくなってしまったんだって言うんですよ。そしてその数、絡みつく悪、13節ですね。これは髪の毛よりも多いって言ってますよね。そして私は心をくじけています。この心をくじけるっていう言葉も、これもなかなか深い言葉で、心、これレイプですね。私の心、私のレイプはくじけるっていうのはアザバーニっていう言葉です。アザバーニね、これはアザーブというね、動詞、見捨てるっていう言葉ですね。見捨てる、離れるっていう言葉なんです。だから私の心が私自身から離れる、あるいは私の心が私を、見捨てたとも訳せるんですけど、新しくなった聖書教会共同訳ですね。それは私の心さえも私を見捨てました。面白いですね。周りの人もう、友達や友人、家族さえもね、自分のことを見捨てていく。でも心さえも見捨てたって言うんですよ。関根役では、我が気力は失せましたって。心が自分を、なんていうかな、捨てるっていうか、離れていくっていうのは、この状態っていうのは、もう少しわかりやすく言うならば、自分を、心をしっかりしてた心だと考えていいかもしれませんね。自分を支えていた心なんです。だから関根役は気力とそれは訳していました。あるいはプライドって言ってもいいかもしれませんね。あるいは信仰と言ってもいいかもしれません。自分を支え、自分をぐっと支えてきたものですよ。自分の生き方やこれまでのこの人生を本当にこう支えてきたものが、自分の悪に先ほど申しました追いつかれちゃったんだ。自分が、こう支えて、なんとかこう自分を支えて、プライドを持って生きてきた。それに悪、自分のその罪がですね、こうどんどんどんどん追いついて侵食して、そして自分をまさにズタズタにしちゃったんだ。もうその自分のプライドや支えというものもなくしてしまったって、離れていってしまったんだって言うんです。だから具体的にこれが何を言ってるのかっていうのは、いろんな実は理解があるんですけれども、先ほどの15節16節を読んだように、人々がね、なんかこう周りの人たち にのなんて攻撃対象になるっていうか、恥とかですね、なんかそういう、馬鹿にする、そういう要素、どうでしょうね。具体的には何でしょう。解説者はいろんなことを言っています。これは、この人が世間の噂になるような、スキャンダルを起こしちゃったんじゃないか。自分の弱さ、罪によってですね、なんか、そしてその友人や、あるいは家族、家族もね、離れていってしまう。そういう、なんか、問題が起こった。あるいは今で言うならばですね、今の言葉で言うのはセクハラとかパワハラとかという、なんかの、そういう自分の、罪のゆえにですね、訴えられてしまったんだっていうようなことなんじゃないかとか、いろんなことが言われています。しかもそれは全く身に覚えがないわけじゃないわけですよ。 じゃあ全部嘘だとかですね、そんな訴えられてもですね、そんな私には逆に訴え、今ね、芸能界なんかでもスポーツ界なんかでも逆に訴えるっていうようなことがあったりいたしますけど、でもそうじゃないんですよ。自分の非を認めている、分かっ、自分の罪の、自分の愚かさ、弱さ、そういうものを認めざるを得ないんだって言うんですよ。それが表に出ちゃった。それがあったがゆえに、もうそれに追いつかれちゃって自分がズタズタになり、もう心、今まで自分をこう支えてきたものもので、捨ててしまったって。どうでしょうか。私、どうも、あるいは私自身振り返ってみるときに、私はこの聖書の箇所を読んで、今日のこの詩編読んで、考えたのはですね、思い出したのは何人かの牧師たちです。途中で牧師を辞めざるを得ないようなね、まあいろんなことを起こしちゃう。まあ、その結果、牧師を辞めざるを得なくなっていった。辞めていった、友人や、先輩や後輩というのを何人か思い出すんですね。まさにスキャンダルと言ってもいいかもしれません。で、それは、しかし彼らが特別だったかっていうわけではなくて、私のどもの中にも、私自身の中にもね、やっぱり、たまたまそれは大きなことにならなかった、そういうスキャンダルにならなかっただけであって、やっぱりいろんな愚かさや弱さ、それが自分を追いついて自分を支配しちゃうってなってしまうってことはあるんじゃないか。問題はですね、問題は、実はその時にどうするかなんですよね。そういうこう自分を悪が支配してついやってしまったことや犯してしまった、情けなさ、それをどうするかっていう時にね、まあこれも一つの、これは実際にあった、まあ少し紹介できる範囲内で言うならば、広島におりました時にね、近くの牧師がやっぱりあることでもう牧師をできない、続けられないっていうことになったんですね。で、ずっと私はその人と相談、まあ、後輩になるんですけど、相談に乗ってきました。で、ある時にもうね、彼は引き返せないって、相談、話をして言いました。私は、そんなことはないって。やり直せる。もう絶対やり直せるからって言って。でも彼は、ダメなんだと。もうダメなんです。戻れないんですって言って、牧師を辞めて、田舎に帰って行ってしまったんですけど、この詩編40編の信仰者も、もうこれで終わりだ。それこそ、何も見えなくなりました。私は自分の罪に捕らえられ、もう何も見えない。何も確かなものがない。神様も見えない。自分も見えない。信仰からもね、それこそこんな状態だったら、もう神様なんか信じられない。あ、もう教会もダメだ。ね。もうね、こう、まさに背中を向けて去っていっても仕方がないような状況だと言ってもよろしいんじゃないかなと思うんですけれども。けれどもですよ。こっからなんですが。けれども、この詩編の40編のですね、信仰者はそこで何をしたかっていうのが、実は8節からのところに、書かれてるんですね。もう一度40編の8節を見てください。そこで私は申します、ご覧ください、はい、私は来ております、私のことは巻物に記されており、私の神よ、身旨を行うことを私は望み、あなたの教えを胸に刻み、大いなる集会で正しく良い知らせを伝え、決して唇を閉じません。これ全部現在形ですね。私は来ております。これどこに来てるんですか ?9 節。10節。大いなる集会で正しく良い知らせを伝え、決して唇を閉じません。主よ、あなたはそれをご存知です。まさに礼拝なんですよ。当時の礼拝。礼拝に、来て、そして、あなたの教えを胸に刻み、聖書の言葉、教えを胸に刻み、 身旨を行うこと、まさにあなたに喜ばれる、来なさい、礼拝に出なさいっていうことを私は望み、そして教えを胸に刻み、大いなる礼拝で、正しく良い知らせを伝え、決して唇を閉じません。決して唇を閉じませんっていうのは、祈りをやめないってことですよね。あるいは賛美を、礼拝での賛美をやめないって言うんです。良い知らせを伝えるってことは挨拶をするってことですよね。出席して皆さんとちゃんと挨拶をして、そして祈りをやめないんだって言うんですよ。苦しいんですよ。すごい苦しいんですよ。そして11節、恵みの御業を心に秘めておくことなく、大いなる集会であなたの真実と救いを語り、慈しみと誠を隠さずに語りました。これはかつてのことなのであるかもしれません。主よ、あなたも憐れみの心を閉ざすことなく、慈しみと誠によっていつも私をお守りくださいって言うんです。そして、先ほどの13節の言葉に行くわけですよね。これは罪の告白なんですよ。礼拝に出て、そして本当に神様の前で、それはみんなの前で言ったわけじゃないですよ。みんなの前じゃなくて、本当に自分の神様の前で礼拝に出て、みんなに挨拶をして賛美を歌いながら、しかし心の中では主よと私の絡みつき、数え切れないぐらいなんだ。私は自分の罪に捉えられ何も見えなくなっているんだ。でも何も見えなくなっている状態、そして人々から、なんかね、後ろ指を支えれるような状態なんだと。いや、だからこそなんですよね。だからこそ、主よ走り寄って14節、私を救ってください。主よ急いで私を助けてください。これは神様に祈りに求めているんですよ。これ何してるのかっていうことは、つまり8節、私は来ておりますなんですよ。こんな苦しい状況、辛い状況、本当に厳しい状況で、本当ならば、もう離れていってしまう、もう見えなくなっちゃってる。そんな状態、もう確信も信仰も何もないっていうような状態なんだけど、来てますよ、神様って言ってるわけですよね。私はここにいますよと。私は礼拝に来ましたよと。私は来ております。だからご覧ください。そこで私は申します。ご覧ください。だから見てくださいと。私に言葉をかけてください。私は来ていますよって言うんですよ。私のことは巻物に記されております。これは、いろんなちょっと訳ができるんですけど、巻物っていうのはこれ旧約聖書のことですね。当時の聖書っていうのはこう巻き、用紙にこう書いたわけですよね。だからイザヤ書とかですね。一つ一つ巻物になっていたわけです。だから聖書に私の言葉、つまり私が今こうして来ていることは、またもっと言うならば、いろんな苦しいこと、辛い時こそ礼拝に来いと。神様の前に来いっていうふうに、こうしている私の言葉なんですよ。このような、私のことは、ちゃんと巻物、来いと。あなたが言ってらっしゃるじゃないですか。だから来ました。ご覧ください。私は来ましたなんです。どうでしょうか。ここにこの詩編40編のこの信仰者の凄さ、強さがあるんですよ。そして私たちはここに、本当にここに学ばなければいけない点があると私は思います。ちょっとね、つまずいたとかですね、ダメだったとか、うまくいかなかった、自分の考えと違ったんだと、あるいは人からあれこれ言われたと、あるいは自分の情けなさ、もう嫌になっちゃった、 もう逃げ出すことばっかり考えているね、私たちじゃないかな。いつどうしたらこうしたら逃げ出そうって、いつ逃げ出そうかなんて考えている私たちに対してね、この詩人はですね、まさに同じような状況なのにもかかわらず、主よ、そこで私は申します、ご覧ください、私来てますよって言うんですよ。だから見てくださいって言うんです。そして私は決して唇を閉じませんって、この賛美、この祈り、このことを絶対私はやりま、終えません。どんなことを、つまり決してあなたを離れない、いやむしろ離さないっていう感じでしょ。どんなことがあってももう離さない、私は離さないんだ、主よ。それこそ十節ですよね。決して唇を閉じません、主よ、あなたはそれをご存知でしょって言うんです。私がそういうものだっていうことを神様、あなた知っては言われるはずじゃないですか。だから答えをくださいなんですよ。守ってください、重要性、主を走り寄って私を救ってくださいなんですよ。これまさにね、本当に強い、まあ、決意表明でもあり信仰の告白、すごいですよね。なんか神様を揺さぶっているような祈りなんだ、すごいなって思います。強い、これぐらいの祈りをね、私たちも本当にしていきたいなと。そして最後17節18節、あなたを尋ね求める人があなたによって喜び歌い楽しみ、見救いを愛する人が主をあがめようといつも歌いますように、もう私と同じようにね。19節、主よ、私は貧しく身を固めています、かがめています、私のためにお計らいください、あなたは私の助け、私の逃れ場、私の神よ、速やかに来てください。あなた以外に逃れる場所はないんですから、神様来てください。素晴らしい詩編ではないでしょうか。実は最後にこの詩編40編というのは、新約聖書のヘブライ人への手紙の第10章で引用されているんですね。しかもイエス様の言葉として語られているんですね。最後にその点について触れて終わりたいと思います。そのためにまず詩編40編の7節、あなたは生贄も穀物の供え物も望まず、焼き尽くす供え物も罪の代償の供え物も求めず、ただ私の耳を開いてくださったんだ。6節はですね、口に新しい歌を、7節はこう今度は耳を開いてくださったっていうふうにここでは書いてあるんですが、それがですね、ヘブライ書の方をちょっと開けてください。412ページ、新約聖書412ページなんですけど、10章のところの5節からなんですね。読みます。412ページ、ヘブライ人への手紙第10章5節、それでキリストは世に来られた時次のように言われたのですと、あなたは生贄や捧げ物を望まず、むしろ私のために体を備えてくださいました。さっきは耳を開いてくださった。あなたは焼き継ぐ捧げ物や罪を償うための生贄を好まれませんでした。それで私は言いました、ご覧ください、私は来ました。聖書の巻物に私について書いてある通り、神を御心を行うためになんですね。あの詩編40編の言葉は、むしろイエス様の言葉なんだっていうふうに、ここでヘブライ人の手紙は、の著者は言ってるんですね。で、ここで体を、なんで耳が体に変わっちゃったのかっていうと、これはちゃんとした理由があります。当時の人たちっていうのは、特にこの新約聖書の人たちっていうのはギリシャ語、新約聖書ギリシャ語ですね。ギリシャ語を読めたわけです。でも旧約聖書のヘブライ語を読める人はなかなかいなかったんですね。やっぱりギリシャ語は公用の言葉でしたから、ですからギリシャの人たち、特にそういう文化圏にいる人たちは、 旧約聖書のヘブライ語は読めませんから、どうしたかっていうと、旧約聖書はギリシャ語訳を読んでたんです。これはセプチュアギンタって言って七十人訳とも呼ばれるものなんですけれども、そのヘブライ語のギリシャ語訳、つまり七十人訳が、あの詩篇耳っていうところが体っていうふうに訳したんです、ギリシャ語で。それなぜそうなってるのかっていうのはちょっとよくはわからないんですけど、その元々のそのセプチュアギンタ、ギリシャ語のやつ聖書で、耳っていうのが体になっているために、ここで体を備えてくださったんだ、耳を備えてくださった、開けてくださったんだ、それに対して体を備えてくださったんだ、あ、これイエス様だのことだっていうふうにクリスチャンたちは思ったわけです。人となった、体となった、つまり受肉ですよね、インカーネーション、人間となってこの世界に来てくださったんだ。だから7節8節です、そこで私は言いました。7節ご覧ください。私は来ました。これもうイエス様の言葉じゃないからですよ。体を持って備えてくださって、私は今この世界に来ましたっていうわけですよ。そして聖書の巻物に私について書いてある通りってことは、これは旧約聖書の預言者とか、ね、イエス様の救い主が来るんだっていうことが全部書いてある通りに、私について、救い主について書いてある通りに、私は来ましたんだ。神を御心を行うために、人々を救い出すために、救い主となるために、私は今来たんですよ。体を持って。これまさにイエス様の言葉そのものじゃないかっていうふうに、当時の人たちは、詩篇40篇を思ったんですよね。なるほどなと思います。で、問題は、ヘブライ書がそこで言っているのは、その上で、その体を備えてきてくださって、この世界に来てくださった神様、イエス様が、この後です。そこでまず、あなたは生贄捧げ物、焼き継ぐ捧げ物、罪を、つまり立法によって従って捧げるものを望みもせず、好まれもしなかったと言われ、ついでご覧くださいと、これ6節、そして7節、ご覧ください、私は来ました、御心を行うためにと言われています。第二のものを建てるために最初のものを廃止されるのです。この御心に基づいて、ただ一度イエス・キリストの体が捧げられたことにより、私たちは聖なるものさん、つまりイエス様が十字架にかかられたっていうのは、その備えられた体を私たちのために、罪を許すために犠牲になってくださったんだ。犠牲の羊となってくださったんだと。だから私たちの罪が許されるんだと。あの40篇の罪を許すために私たちイエス様のがこの世界に来てくださったんだ。だから逆に言うならば、私たちこそイエス様に罪許されるという、贖われるという、その約束が与えられている私たちこそ、どんなに罪に染まろうとも、どんなに自分の愚かさにもう泣いて、もうどうしようもない自分に、もう本当に心くじけてしまう、そんな自分であれば、あるこそ、見舞いに出て、主よ助けてください、救ってください、こんな愚かなものをと、そのように祈り求めていることが、私たちは許されているものなんだということを改めて教えられます。お祈りをします。天の父なる神様、今日も詩篇を通して信仰者であることの本当に気構えを今日は共にもう一度することができたことを心より感謝します。プライドもズタズタになり、生きる力、気力さえも失ってしまうような時があります。本当にそういう時にこそあなたの前に出る、それはとっても辛い大変なことですけど、でも主よ、私たちは今あなたの前に来ています。どうぞご覧ください、なんとか私たちに答え導いてくださいますように。主よ、私たちを見てください。一人一人を御言葉を、そして救いを、聖霊を与えてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。